今日はイザヤ書の18章です。このところにはエチオピアに対する予言が記されてあります。一節のところで、ああ羽コオロギの国よ、この国はクシュの幾多の川の彼方にありとあるわけですけれども、このクシュというのは今のエチオピアのことになるわけです。エチオピアはずっとこの南の方、アフリカにある国であるわけですけれども、このエチオピアの国もアッシリアを恐れるというような状態になってきたわけです。そして政治的なこの結束を図っていくというか、もう国力では対抗できないということで、このいろんなこの策を設けていく。二節にはパピルスの船を水に浮かべてカイロで使いを送る、そのような政治的外交を持って困難を乗り切ろうとしたわけですけれども、しかしこの神様は何と言われたのか。四節のところに、主が私にこう言われたからだ、私は静まり私のところから眺める。もちろんこのユダヤの国にも使者を使わしてどのようになしていくのかということを、おそらくこのクシュからの使いは相談に来たであろうと思われるわけです。二節の後半のところに、あちこちで恐れられている民のところへ、その国土を多くの川が分けている力強い踏みにじる国へとあるわけですけれども、まさにアッシリアは周りの国々を踏みにじるようにして征服していった。そしてその周りにいる国々の人たちは、三節に、世界のすべての住民よ、地に住むすべての者よ、山々に旗が上がるときは見よ、角笛が吹き鳴らされるときは聞け。まさにアッシリアが攻めてきて、そしてその軍隊の旗が掲げられ、角笛が吹き鳴らされて攻められる時にいかになすべきか。しかし五節のところに、刈り入れの前、花が終わって花房が熟したブドウになる時、人はその枝を釜で切り、そのつるを取って覗き去る。熟したブドウになって、それらがこの刈り取られる。じゃあその得られたものはどうなるのか。6節に、それらは皆ともに山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられる。猛禽はその上で夏を過ごし、野獣は皆その上で冬を過ごす。その刈り取られたブドウは、なんと猛禽やこの野獣の食べ物、獲物となってしまう。そうしたものに分け与えられて、そしてそのことは、実はこのアッシリアが征服を企んでいるけれども、その通りにはならない。もうすべてはもう失われてしまうというようなことがここで語られているわけです。そして七節に、その時背が高く肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、その国土を多くの川が分けている力強い踏みにじる国民から、万軍の主の名のある場所シオンの山へ、万軍の主のために贈り物が運ばれてくる。なんとアッシリアは滅ぼされ、そしてそのところからシオンの山、すなわちエルサレムですけれども、万軍の主のために贈り物が運ばれてくる。必ず最終的にはこのシオンの山、エルサレムにおいて勝利が与えられるということがイザヤを通して語られたわけです。これはただ単なるアッシリアの滅びということの意味だけではなくて、やがてこういうことが、またおそらくは私たちの時代、それを見ることができるのか、それともその後に起こるべきことなのか、イザヤは予言した ということであるわけです。それはすなわちキリストが再臨し誠の王となって全世界を治める、その時にはこの世の力強いそういう国の民もシオンの山へやってきて万軍の主のために贈り物が運ばれてくるということが成就するということであるわけです。ですからこの屈指の人たちに対して恐れることはない。神様が全てを治められて支配される、そのことに対して恐れ騒ぐなということをイザヤは語ったわけです。そしてこのイエス様の時代にこのエチオピアのこの女王の家臣であった神だけが礼拝にやってきて、その後彼は馬車で帰るときにこの聖書を開き、苦難のしもべの書、そこを読んでいるときにこの救いに預かり、そしてエチオピアにも福音が伝えられるということになったわけですけれども、神様の御心というのは非常に不思議なものがあるわけです。また私たちもこうした世界情勢の不安の中に生きているわけですけれども、私たちはそうしたニュースに一喜一憂する必要はないということです。必ず神様は来て私たちを救い、また全てのものを治めてくださる、主の勝利がある、そのことを私たちは信じ、何よりも神様に忠実に従って歩むものとさせていただきたいと思います。